Cinema Quest Radio。
第1番目の部門についてプレゼンしていただきたいと思います、はい、第1番目の部門のプレゼンはどんなプレゼンなのか、藤井審査委員長、1つ目の部門の発表をお願いします。
SF アクションアニメ含む部門でございます。
各プレゼンテーターの皆さんには90秒ずつプレゼンテーションしていただきます。まずはトップバッター永吉さんにお願いしましょう、はい、ご紹介いただける映画のタイトルは、
はい、ジャッキーチェンのポリスストーリーリボーンでございます。
それでは早速永吉さんにプレゼンしていただきましょう、はい、ポリスストーリーリボーン、はい、90秒間のプレゼンです。よーい、スタート。
はい、はい、ですね、見た方います？もういいや、はい。ジャッキーチェン師匠ですね、ポリスストーリーシリーズの、10本目というね、まあ、今回超大作でございます。まあ、前に文章書いてあるので、目のいい方読んでくださいね。ただしね、これ今回単なるアクションではなくてですね、 SF アクションというあんまこれまでジャッキー師匠があまり取り組んだことない分野なんですね。で、現代もポリスストーリーの警察個人の中の機械が血を流すみたいな。で、本当のことを言うとですね、全然関係ないです、ポリスストーリーとは。単なる SF 作品なんですけども、で、普通オープニングでね、凄まじい爆発で娘ちゃんが死んじゃうんですけども、なんとスーパーテクノロジーで生き返るというですね、
スーパーテクノロジー、
これだけで、あ、今までとちょっと違うなと。今までだと娘さんが死んで、そのことをずっと引きずってる刑事がみたいな話がですね、なんと生きてるんですね。で、エンディングはジャッキーが歌う英雄故事で、やっぱりポリストーリーよりかなと思ったら、やっぱり違うというですね、まあ、全体的に見るとよくわからない映画です。はい、で、皆さん覚えてもいいでしょうか。数年前にですね、ライジングドラゴンという映画でジャッキー・チェンは一回引退宣言していますね、うんうん、ありがとうありがとう、エンディングでも皆さんに世界中にありがとう言ってたんですけども、それから何本撮ったんやっていうぐらいですね、何回目のさよならやっていうぐらいで、まあ、もうこうなってくるとですね、この映画、ジャッキーの映画はですね、いつまで本人がアクションやってくれるかわからないんで、生きてるうちにずっと見ましょうねというですね、まあ、そういう一つのメモリアルだというふうに考えればいいかなと思います。
ありがとうありがとうありがとう、ちょうど90秒です。
素晴らしい、
間に合った
。ありがとうございます、はい、それでは続いては本丸ちゃんに、はい、紹介していただきたいと思います。ご紹介いただける映画のタイトルは何でしょうか。
はい、ドラゴンボールスーパーブロリーです。
それでは本丸ちゃんの、プレゼンになります。ドラゴンボールスーパーブロリー、90秒間のプレゼン、よーい、スタート。
はい、ちょっと先ほどお話しさせていただきましたけど、これドラゴンボールシリーズの、まあ、映画公開第20弾、実は20作ももう映画館でやっております、うん、でね、キャッチコピーは最大の敵サイヤ人、地球には悟空がいる、知られざるサイヤ人の物語。ちょっと盛り上がってきたでしょ。
ちょっと盛り上がってきました。はい、
で、3つの運命が激変するサイヤ人超決戦、もう5つもキャッチコピーあってね、もうお腹いっぱい
この時点で。
実はね、僕ね、 SF とかこういう、実はね、この部分本当に苦手なんですけど、もちろんね、ドラゴンボールなんてね、もう魔人ブーから見たことなくて全く分かりません、本当に。で、今回本編はね、悟空のお父さんとかベジータのお父さんで、それからよくわかんないけどブロリーっていう方々も出てきます。で、サイヤ人って金髪のイメージあるんですけど、なんか赤色になったり青色になったりね、もう僕には全くついていけない、まあ、スーパーサイヤ人、ゴッドチョスーパーサイヤ人、もう噛んでもうけどもうよくわからないサイヤ人がいっぱい出てくる話なんです。まあ、映像はめちゃめちゃ綺麗です。でね、今日も僕がこれをなんでこの作品を推したかって言いますとね、まあ、本当にこの SF とかアニメほとんど見ないんですが、沖縄料理と餃子屋で働いてるお姉ちゃんとね、はい、2人でペアシートで見た。
あら、
もうそれが一番の思い出でした。ありがとうございます。
終了
はい、ネタ持ってきましたね
ありがとうございます。それでは引き続いて内屋敷さんにご紹介いただく SF アクションアニメ部門の映画のタイトルは何でしょうか。
はい、スカイライン奪還という映画です。ご存知の方いらっしゃいますか。
スカイライン奪還、
知ってる人いますよね。見たかどうかともかく、
あ、はい、手挙げてくださってますね、はい、ありがとうございます、はい、
マニアックな人っぽいですよ
とりあえず始めます、お願いします。
それでは90秒のプレゼンです、よーい、スタート、
はい、まず2010年に公開されたスカイライン征服という映画があります。ご存知の方いらっしゃいますでしょうか。それからなんと7年越しに、発表された新作続編がこのスカイライン奪還になります。 誰もが忘れてる頃にやってきた新作ということで、私みたいな映画オタクでもびっくりの作品でした。続編と言いながらタッチは全く違いまして、前作から時系列的な続いてるんですが、登場人物は全くそう特快です。主人公今回 LA 死刑の刑事さん、いきなり息子が宇宙船にさらわれまして、それを救うため単身宇宙船に乗り込んで、中で大暴れをして宇宙船ごと地球に叩き落とします。むちゃくちゃでかい宇宙船なんですけれども、それを乗ってるお父さん自ら地球に落として、なぜかお父さん平気なんですけれども、LA から始まって落ちた地球の先はなぜか今度は東南アジアです。舞台が全く変わりまして、前半と後半がまるで違う映画なんですね。それがまた面白いところなんですけれども、まるで日本のジャンルの違う映画、この2本立てを見に行って休憩時間飛ばして続けて見てんのかなみたいな感じの映画なんですね。そこにまずびっくり。そして後半にあって急に出てくるのが、これまた2011年に公開されたザ・レイドという傑作アクション映画があるんですけれども、はい、この主役のお兄ちゃんが2人いきなり出てくるんですね。でこれがまた武器とかほとんど持たず格闘技でエイリアンをバッタバッタと倒していく、これが実に素晴らしい。
終了。
おかしい。
見せ場作りましたね。
すごいですね。でも終了って言いましたけど、ほぼ3本分ぐらい映画を喋ったっていうね。
まだカンペの半分も喋ってないんですけど。
全然入ってこない。
おかしいな。
なんか準備が多いから一生懸命喋ってる感じと、はい、だんだんおでこに血管が浮き上がっていく様がね、あの映画を一本見てるかのような臨場感があって、とても素敵だったんですけど、ね、は
い、頑張りました。
スカイライン奪還、ご覧になられたお客さんもねいらっしゃるというところでね、はい、ちょっと笑顔がこぼれましたけれども、さ、私はこの方のプレゼンが一番心配でございます。引き続いてはおのちんです。ご紹介いただける映画のタイトルは何でしょうか。
ミッションインポッシブルフォールアウト。
あれ、今年メジャーな路線で行くつもりですか。
今年じゃない、去年ね、王道で僕は行きます。
はい、さあ、それでは90秒間のプレゼンです。よーい、スタート。
ミッションインポッシブル、の、何作目かなんですね。
頑張って。
トム・クルーズがね56歳なんですよ。
はい、
でこう屋根から屋根にこうピャーって飛び移ってポキって骨折ったりするぐらいすごいアクションを。
それすごいの。
すごいでしょ。それをね自分でしない、いやいや俺は自分ですんねんいう56歳、
はい、
果たして僕が56歳になった時にそんなことはできるのか。いや、やる必要はないんですけど、なんとなくねそういう気持ちを持ってる、入れるのかなっていうのを思って、あと何秒、ミッションインポッシブルを、
ま、
押したんですけど、あの余ったらどうぞ。ぜひどんどん喋ってもらってというわけです。
ちょっと待って、おうち
何
トム・クルーズの年齢と足をポキッと折った話しかしてないですけども、うん、悔みはないですか。悔しい気持ちとか。
いや、それぐらいしかないでしょ、
これ全然。
ヘリコプターも運転したらしいよ。運転って言わないね。操縦なんかそんな感じです。
らしいよって、久しぶりに田舎に帰って近所の話してるんじゃないんですから。
あれおかしい、
あれしたらしいよって。
チンと鳴らして。
じゃあ終了ということでね。はい、ありがとうございます。いやー、さすがですね、おのち。
いや、一発目ね。
ただね、意外とシンプルにミッションインポッシブルフォールアウト、ものすごい見たくなったんですよね。
でしょ。
屋根から屋根に飛び移っての、ポキッだけはちょっとね映画館で見たいなという気持ちには。
あれは見てほしいです。56歳、
ね
はい、
なりましたけど、2018年下半期に公開された SF アクションアニメ含む作品についてさまざまなお話をしていただきましたが、時間に限りがあります。ここで藤井審査委員長、はい、大丈夫ですか。
もうすぐ決まりました。
はい、肩細いね、あなたね。
めっちゃ寒い。
はい、そうですね。藤井審査委員長、独断と偏見で神戸アホデミー賞 SF アクションアニメ含む部門のベストワン発表をお願いします。
はい、神戸アホデミー賞 SF アクションアニメ含む部門は、長吉さん、ポリスストーリーリボーンです。
ありがとうございます。
長吉さん、おめでとうございます。はい、まあ、トップバッターでね、しっかりと伝えてくださった
っていうところが、これ満場一致だと思ってるんですけどね。
いや、でもね、ちょっと小野ちに救われたとこあるよね。
あ、
でしょ。
レベルが下がったということでよろしいでしょうか。これはなぜ審査委員長長谷さんが選ばれたポリストーリーリボンを選ばれたんですか。
90秒の中でですね、全ての内容を伝えてですね、皆さんに見たいと思わしたその瞬間ですね。
なるほど、はい、今日おのちんは脱落かもしれないですね。90秒マックスできっちり使うというところ。
前回おのちんさんめちゃめちゃ良かったんですけどね。
あれ、
まず SF アクションアニメ部門は長吉さんがプレゼンしましたポリストーリーリボーン、こちらの作品が選ばれたというところで。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
今夜は先日1月11日に新永田の双葉学舎で開催されました神戸アホデミー賞2018下半期公開収録の模様をお届けしています。日本一何の影響力も権威もない栄冠、次のジャンルはどの作品に与えられるのでしょうか。第2番目の部門について早速プレゼンしていただきたいと思います。藤井審査委員長、2つ目の部門の発表をお願いします。
社会派部門、
各プレゼンテーターの皆さん90秒間ずつのプレゼンテーション、先ほどと同じ順番でお届けします。トップバッターは先ほど SF アクションアニメ部門を制覇しました長吉さんにお願いしたいと思います。長吉さん、ご紹介いただける映画のタイトルは、
ボヘミアン・ラプソディです。
長吉さんのプレゼンテーションです。90秒間用意スタート、
はいはい、いやもうじゃあこの中で見てない人いますか。へそ曲がり、
はい、でも少ない
ですね。泣く子も黙る大ヒット作ですね、下半期で。あの特に日本ではですね、あのちょっと記録的なことがあって、公開から4週間毎週動員が増えていって、最後40万人までいったんです、4週間目で。そのまんま今どうなってるかというとですね、あこれ数字出てますね、上1、4週まで 40.4 万人まで、これボヘミアン・ラプソディです、うん、で今でもこれだけ公開してます、フル公開上映。
ラジオなのでこれだけじゃなくて、できれば数字を言っていただきたいんです。
1日で5回上映してます、長い映画やけど。
ものすごくちっぽけな話に聞こえますんでね、はい、数字も言ってくださいね。
であの内容についてはね、あのネットなんかではね、やっぱり事実と違うみたいな話がいっぱい出てますけど、皆さん忘れないでいただきたいのはですね、この映画にはあのメンバーのブライアン・メイとロジャー・テイラーがしっかり関わってるんで、まあ、それぐらいのことはいいんちゃうのっていうぐらいの史実の前方であるっていうことですね。であとハイライトはあのご覧になった方は分かると思いますけども、ライブシーンがものすごく細かく作り込まれていてね、
うん、
あの主演のラミ・マレクっていう人はもうあのずっとそのなんか行動科学みたいなレベルでコピーをしたらしいですね。で、実はこのライブエイドのシーンとか、あと日本のワールドツアーで日本のライブのシーンなんかも全部撮ってあるんですけども、それが公開されてないんで、多分 DVD 発売の時にはあの未公開シーンで載ると思いますから、皆さん、見てない人は DVD で買ってしっかり見てくださいね。
はい、ということで、
何のタイミング
で、まさかの自分で終了音を鳴らすというね
しまったという感じで、
はい、
まあいい映画でした。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ちなみにね、あのすごく綺麗に紹介してくださったので1分30秒ちょっと超えてたんですけど黙っていたんですが、さあ社会派部門引き続きは、本丸さんにご紹介いただきたいと思います。本丸ちゃん、ご紹介いただける映画のタイトルは何でしょう。
はい、10
シネマクエストラジオでもね、私あの村上虹郎さんにインタビューもさせていただきましてね、作品の方も存分に楽しませていただきました。さあどんなプレゼンになるのでしょうか。同じく90秒間のプレゼンテーションです。用意スタート。
はい、ケイちゃんにもお話しいただきましたけども、主演は村上虹郎さん、村上純さんと、あと歌手のウーアさんのご子息ですね、まあ、それから広瀬アリスさん、まあ、もちろんご存知の通り広瀬すずさんのお姉さんです。で、監督がね、あ、え、間違った。
いや、合ってます。なんかちょっと面白い切り口だなと思って、
はい、いや監督はね、竹浜さはらさんという方で、まあ、有名どころでは100円の恋、あの第88回アカデミー、外国語映画賞の日本代表にも選ばれた、まあ、本当にこれからどんどん勢いになる監督さんで、この監督が撮った今回、村上虹郎さん演じる大学生がとあるきっかけで拳銃を拾います。 まあ、そこからですねやっぱり人間って拳銃を手にするとどうなるのか、まあ、その心の葛藤とか抑えきれない高揚感そして緊張感、まあ、そんなものをですね終始モノクロの映画でストーリーとして展開していきます。まあ、ネタバレになっちゃうんですが最後一瞬カラーになるというような、まあ、ストーリーなんですね。でよく見る人によってなんか捉え方が変わるとかって映画のキャッチコピーとか試写会後に言うじゃないですか、
はい、
まあ、まさにこの作品がそうだと思っていて、まあ、僕らも終わった後どういう結果でこうなったんだろうというのは結構語り合いました。まあ、それからもう一点語り合った点というのはトースト女という、まあ、これがですね、日南京子さんという方が演じてますけども、もうポロリどころかポロポロポロリ
ポロポロポロリ、
まあ、そのシーンがねちょっとモノクロ、いややっぱカラーがいい、あでもやっぱりモノクロの方がいい、
終了です。強制的に終了です。
あら、
さあ社会派部門続きましては、準備しすぎて90秒に収まらないという悩みを抱えていらっしゃいます内屋敷さんにご紹介いただきましょう。ご紹介いただける映画のタイトルは何でしょう。
はい、日本国 VS 仙南石渡村になります。
そんなんあるの。
いやこれ元町映画館でやってましたね。
これは結構ね、
これ結構あれですよ、
このプレゼンが聞きたくて会場に来られたんですよね。それでは楽しんでいただきましょう。90秒間です。よーいスタート。
はい、かつて日本全国大きな話題となったアスベスト問題、覚えてらっしゃる方多いと思います。これはその中でも特に大きく扱われました大阪の仙南地区でのアスベスト訴訟を記録したドキュメンタリーなんですね。監督は原和夫監督、ドキュメンタリー映画界の奇才と言われてますね。雪雪で進軍、全身小説家等々、映画苦笑なんかもいろいろ撮ってらっしゃる監督の作品なんですけれども、まあ、この原監督作品の特徴といえば、まあ、カリスマ的なキャラクターを追 まあ、非常に癖の強い、まあ、ドキュメンタリーでありながら非常に娯楽映画要素も含めた、まあ、単純に言えば非常に面白い映画を撮る監督なんですけれども、今回そういう意味では非常にその強烈なキャラクターというのはこのまあ、イラストを見ても分かるとあんまりいないというかほとんどいないんです。というのはほとんどというか全員大阪の普通のおっちゃんおばちゃんなんですね、出てるのが。ただそれでも非常に面白い。映画は3時間35分とむちゃくちゃ長いんですよ。間に休憩時間も入ります。休憩時間入る映画なんてありますか。最近昔はベンハーだったりアラビのロレンスだったりありました。
ハッピーアワー
そうね、ちょっと置いといて。それだけね、ちょっと久々に見ました。とにかくね、おられた話。
しかし刻一刻とタイマー進んでいきますよ。いや、本
当ね、で、まあ、最後に一つ、まあ、同じく長編映画の傑作ということで例えます。
終わるよ、終わるよ。
まだいける。あ、これだけ言わせて、これだけ言わせて。これはね、結局人の侍も雇えなかった農民たちが自らの手で信石たちと戦った七人の侍の侍がいないバージョンと言えます。
いや、わからない。以上です。
ぜひともご覧ください。
いや、今の延長ありやったらね、僕もポロリシーンもうちょっと喋りたかった。
すいません。ちなみに審査委員長には伝えておきます。1分46秒でございました。
わかりました、
はい、
減点。
厳しい厳しい、はい、そして最後はこの方がちょっと時間を巻いてくれるかもしれないですね。
合わせてくれますからね。
社会派部門、小野ちんが紹介してくれる映画のタイトルは何ですか。
ウィンドリバー。
さあ、ではおなちん90秒間プレゼントしますよ。頑張って喋ってください。よーいスタート。
はい、これアメリカのネイティブアメリカの保留地で起こる事件の話なんですけど、最後のテロップにね、数ある失踪者の統計にネイティブアメリカの女性のデータは存在しない、実際の失踪者の人数は不明であるというテロップがあるんですけども、そのアメリカの暗部を目の当たりした監督が、売れようが売れまいがこの作品は作らないとダメなんだっていう、そういう使命感に燃えて作った作品なんですよ、
はい、
なのでその使命感に、社会派部門1位を挙げてもいいんじゃないかなって思って。
やばい、終わりそう。い
や、まだ終われへんよ。
頑張って。
ね、映画としてもものすごい面白いんで、退屈することもなく、そのね、暗部にこう
困ってる困ってる、
目を何視線をね、重たくなりすぎずに、エンターテインメントとしても
ゆっくり喋って時間作ってくださいね。
バレたか。という、もうこれはもう買ったも同然みたいな感じです。
1分5秒、6秒、7秒はい、ということでね、ありがとうございます。神戸アホデミー賞2018下半期のプレゼン、社会派部門が終わったところです。審査委員長、それでは時間に限りがありますの で、はい、独断と偏見で神戸アホデミー賞社会派部門の発表をお願いします。
神戸アホデミー賞社会派部門は本丸克也さん10です。
お
お、
ポロリ勝ち、
やっぱトースト女でしょう。
ひなみ京子賞という、
いや違う、あ、まあ、ひなみ京子さんの魅力を存分にお伝えいただいたっていうのは僕からもお礼を言いたいぐらいなんですけど。
どういうことですか。なぜこの社会派部門の中では10が選ばれたんですか。
やっぱり僕はこの作品をですね、皆さんに見てもらいたいなっていうのが一番あったんですけど、その魅力を小丸さんが丁寧にお話しいただいたっていうのがこの賞に値すると思います。
実はこれたまたまシネリーブに僕土曜の夜見に行ったらね、
はい、
隣におった。
映画館でたまたま、た
あのトースト女を語り合ったやつは僕やったんです。
なるほど。これでも本当にあのモノクロで一番最後だけ少しカラーになるんですけれども、あの村上虹郎さんにインタビューさせていただいたんですけれどもね、モノクロだからこそこうコントラストがすごく深くて、何度か見ているうちに色が見えてくる感じがするんですね。その白黒の世界の中に多分お一人お一人それぞれの心の色が映像の中に見えてくるような、すごく深みのある作品になっているので、ぜひとも皆さん映画館で見る機会があったりねしたらご覧いただけたらと思います。ということで社会派部門は本丸克也さんが選ばれました。10、は
い、ありがとうございます、
かっこトースト女ということでね、はい、ベストワンに選ばれました。
最後の説明聞いたらやっぱり受賞ケイちゃんですね。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ